タイな仲間たち。
はい、どうもこんにちは。大きい子じゃねえや、オケの屋です。
あ、どうも大吉です。
声張っていこうや。
はい
はい、
はい、大吉です。
はい、よろしくお願いします。
お願いします、
はい、ちょっと今日も、
はい、
大吉さんから、
は
い、いろいろ婚活あるあるを聞きたいなと思っております。
はい、
はいはい、ぜひためにならなくていいんですよ、みんなの、みんなのためにならなくてもいいんですよ。でも、やっぱ婚活、
はい、
俺は頑張ってるんやでっていう、
はい、
熱いものが届けばいいと思うんですよ。
そうですね、
うん、はい、それだけで聞いてる人も、
はい、
あ、すげえな、大吉すげえぜみたいな、
いや、そういうの思われるかな。
分からんよ、そら大吉すげえぜ、いや、こんま頑張ってんなって、やっぱこれぐらい頑張らんと、
はい、
あかんねやろなっていう励みになると思うんですよ。
そうですね、
やっぱりないもの出たりとか、うじうじうじうじしたりとか、はい、なんか一人なんかもう高いとこから高みの見物みたいなんて、はい、かっこ悪いじゃないですか。
そうですね、
やっぱり等身大で、はい、やっぱりその普段の自分でありつつ、うん、でそれをさらけ出せるっていうのは男としては大事だと思うんですよ。いかがでしょうか。
はい、その通りだと思います。
そうなんですよ、
はい、
例えば最近見かけた、
はい、
あ、こんなかっこいい男がおったわっていうのあります？
かっこいい男、
うん、まあ身近な、
そうですね、かっこいい男ですか。
例えば、
はい、
この間のいい友なんかでは、
はい、
結局まっちゃんがトンネルズ来たらネットが荒れるっていう振りがあったわけです、
はいはいはい、
でその振りに応えた石橋貴明っていうのがあるわけじゃないですか、
はいはいは
い、でああやって夢の共演が実現したわけじゃないですか、
はい、
でもちろんその陰の立役者としてタモリさんっていう人も存在があったからこそあれができたわけです、成立した。
そうですね、
やっぱかっこええやん。
そうです、ね、
みんながみんな自分の仕事を全うしたわけ、
はいはいはい、
でかっこええ男やん。でそういうなんか身近でそういう人いませんかね。
かっこいい男ですか。
はい、
まあ強いて言うなら先週の、まあ、ちょっと雨で流れたんですけど、
ほうほう、
お花見の時に。
あ、お花見行かれたんですか。それは何ですか。パーティーですか。
お迎えですね。
あ、お迎えでお花見、はい、あ、おしゃれですね、
は
い、お迎えでおしゃれ、お花見ってあるんですか。
はい、試しにやってみようという
。なるほど。
まあその時に雨で結局、まあ、中止になって屋内での飲み会に変わったんですけど、
はいはい、なるほど。
律儀にシューマイを作ってきた男の人がいまして、
シューマイ、
はい、まあ、みんなで一品ずつ何か持ち合わせてお花見しましょうと。
あ、自分で作ってきたものを、
まあ、買ってくるのも、買ってくるのも作ってくるのも自由 で、
あ、いいですね、
みんなで一品ずつ持ち合ってなんかお花見しましょうって言った。で雨で流れたからみんな作ってこなかったんですけど、
はいはい、
その人だけもう朝早く起きてシュウマイを作ってきました。
すげえ。
雨で中止になったっていうメールを
聞いてるにもかかわらず
作ってて見落としました、
うん、あ、でも聞いてるかもしれへんけど、でも知っててもあえて作ってきたかもしれへん。
まあ、要はシュウマイ作りに夢中になって、
はい、
その今日は中止で屋内の飲み会にしますよっていうメールに気づかなかったらしいんですよ。
はいはいはいはい。
で、まあ作ってしまったからやむなく持ってきたから皆さん食べてください。
ああ、でもいいじゃないですか、はい、
まあその彼ぐらいじゃないですかね。
ああ、いいですね、かっこいいね、シューマイか、なるほどね。料理できるんですか。
男の料理ですね。
男の料理、大吉さんは男の料理ってできるんですか。
まあ、うちちょっと母子家庭だと思って、
はい、
若干は。
なるほど。
めちゃめちゃうまいってあるじゃないですかね。
はいはいはい、はい、もうでもいわゆる料理を振る舞うこともできるわけですね。
振る舞う、まあ簡単なもんでした。
あ、かっこいいじゃないですか。で、いや、その簡単なもんって男がまだそれもできないんですよ。僕の常にも、もう全然普段はもう寝とけばっかりやっとるやつなんですよ、うん、なんですけど、まあ、27の子なんですよね、
はいはいはい、
でも一人暮らしで、
はい、
で、まあ寝とけばっかりで、で昼間も仕事しながらパン食いついたりしてる感じなんですよ。まあ仕事がどうしてもコンピューター関係なんで、
はいはい
はい、まあパソコン向きながらになるんで、どうしても手でパンかじりながら仕事するいうスタイルなんですね、うちの職場って。なんですけど、そんな彼でもやっぱいざ一旦家に帰ったら、 ちゃんと自分で実践するんですね、
はいはいはい、
しっかりで話聞いてみたら、やれほうれん草のおひたしだとか、はいはい、肉じゃがだとか、はい、カレーとか、はい、コロッケとか自分で作る言ってるんですよ。で必ず自分一人やけど3品ぐらい、
はいはいはい、
おかずちゃんと作って食べてますって、
はいはい、
かっこええなこいつって。
そうですね、
うん、いやすげえなーって感心したもん、はいはいはい、やっぱりこの子やっぱ普段だけじゃちょっと見えへんなって、そういうとこあんねんなって聞いたら、はい、女の子結構キュンとくると思うんですよ。
そうですね、
そういう一面あるんや
って。そうですね、
ギャップですよ、
はいはいはい、
あなたギャップどうなの、あんの
ないです。
ダメじゃん
全然ギャップないです。
え、ダメじゃん、
もう見たまんまです。
え、でも先週の話では 50% しか出さないわけですよね。
はい、そうですね、
残り 50% でそのギャップがあるわけですよね。
はい、はい、そうです。
そこをちょっとぜひね、今日はこの後のコーナーで引き出しでいきたいなと思っております。
もうやめてください
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。大吉のそこ2分じゃ足んねえよ。
このコーナーは大吉さんの婚活マスターの大吉さんが婚活に励む皆さん、ね、老若男女問わず、皆さんに捧げる愛のメッセージのコーナーです、はい、ここは婚活頑張ってらっしゃる大吉さんから、婚活とはこういうもんやと、でこうあるべきやということを切々と語っていただく、サブカルなコーナーです、
はい
はい、大吉さん今日のテーマは、
今日のテーマ、
はい、
今日は質問はないんですね
もう全部出尽くしました
あ、なるほど、
はい、もうさすがにね、はい、もうみんなもう質問来てる感じで、はい、中にはなんか何を勘違いしてたのかわからないですけど、特にありませんとか言ってくるやつもいるんで、ただもう理想が高すぎるんちゃうかっていう素朴な質問ですよこれ、結局これね、別に悪意があるんじゃないんですよ、ゆりりさんは多分ね、そうじゃなくて素朴な理想が高いからなかなか婚活パーティーでも巡り合わないんじゃないかっていう素朴な疑問やと思うんですよ、うん、
まあですね、
これ多分
な、ね、
他の人も、はい、素朴に考えるところやと思うんですよ。
ただね、やっぱりね、ちょっとまあ冷静に考えてみたんですけど、
うん、
やっぱり人それぞれ外見の好みというのがあるんですよね。
もちろんです、当然です、当然です。
で、まあ、その外見の好みの基準が高い人っていうのがやっぱり理想が高い人なのかなと思う。
例えば見た目だけで、見た目の外見の理想の高さだけで突っ走ってるんやったら、はい、多分ね、普通にいけると思うんですよ。
そうですね、
きっかけを作れると思うんですよ、で自分から進んで、じゃあその子のところに行けばいいわけじゃないですか。
まあまあそうなんですけど、
話しかけに行って、で交換して、連絡先交換して、はい、次につなげるように持っていけばいいわけですよ。でも理想じゃなく、そういう外見の理想じゃなくて中身の理想を求めるならば、やっぱ話の時間が2分じゃ足りねえよっていうことでしょ。
そうです、そうです、そうです、
でしょ、
はい、
でその中でじゃあ2分じゃ足りない、フリートーク5分でも足りないっていう話を聞いたんですけど、じゃあその5分の中でどんだけ自分を出せるかっていうことですよね。
そう、まあ自分にどれだけ興味を持ってます
。ごめんなさい、うん、そうそうそう、ごめん、僕の言葉が足りなかった。自分を出せるかと同時に、相手とどんだけ親密、相手のことをどんだけ知れるかということで。
だから逆に言うと、その自分の引き出しをあまり開けずにどれだけ相手に自分をアピールできるかっていうことになりますよね。
まあ、そうい うことです。短い時間です。だからつまり相手の子を気持ちよくさせるっていうのは大事ですよ、これ、ね、女の子を気持ちよくさせて、あ、居心地いいなって思わせるっていうのは非常に大事です。そうです、だから居心地いいなって思ったら今度もまた会ってみようかな。
そうそうです、
外見関係ないんですよ、はい、中身なんですよ、そこが基本、そこやと思うんですよ。だからそういう風に思わせるテクニックを大吉さんがお持ちで今婚活マスターされてらっしゃる、は
い、あまり、まあそうですね
っていうことなんですよね、
持ってないんですけどね、あんまり多分。
あ、そうなんですか、
多分あんまり自信はないですけどね。
なるほど、でもみんなそうやと思うね、やっぱみんな自信ないと思うねん。だからその中で反面教師にする部分もあれば、やっぱりあ、そうか、こういうガツガツしてる自分があかんねんやろなとか、あるいは、あ、引っ込み思案な俺があかんねんやろな、
引っ込み思案はダメだと思います。
そう、
はい、
そういう人に向けてこうしたらいいんじゃないですかっていう あのアドバイス的なものをぜひこのコーナーで欲しいんですよ。
そうですね、
僕は、でリスナーも、
はいはい、
婚活マスターからそういう話を聞きたいです、はい、お願いします。
そうですね、
例えばあのこの間あのあれ、そういうオフ会、
ああまあまあオフ会でちょっとじゃあ、うんうん、あの同じ席になった男の人で、
はい、
それは自己紹介で言わんでいいやろって思った人がいたんです。
ああそうなんですね、
一緒にまた、
ああぜひぜひそういう話を、うん、
まああのオフ会ってどうしてもやっぱりで不特定多数の男女が喋れるように席替えをするんですけど、
はいはいはい、
席替えをするたびに、うん、まあ、自己紹介っていうのがどうしても、ね、簡単な、うん、するわけなんですけどね、うん、みんな、まあ、あの当然職業がこんなんでどんなことかに興味があって、うん、で、まあ、自分のミクシーネームだったり、うん、ニックネームだったりっていうのを、うん、まあ、簡単に言うんですけど、
ね、
うん、はい、一人その、まあ、自分自宅から勤め先が遠いからとか、うん、その工場、その人はなんか工場が閉鎖になったとかで、
はいはい、
まあ、辞めざるを得なかったと、
うん、
まあ、あの違う工場に移るんなら、うん、もう家からもうすごい遠いから、うん、もう辞めることにしたんですけど、
はい、
そのこういう理由で今は失業中なんですよっていうのを必死にこう自己紹介のために言うんですね、
はい、
それってどうなんだっていうことですよ。
おお、なるほど。
まあ、あの多分ね、おそらくは何ヶ月かしたら派遣でどっかに勤めると思うんですから、
はいはい、
まあ、そういうちゃんと今まで働いていたりとか何らかの理由で辞めざるを得なかったわけですから、
はい、
うん、じゃあ普通にここは手の内を明かさない、
はい、
でいいじゃないかと思うんですよね、
はい、
普通にどこどこ勤めてますとかでいいと思うんですよ。
なるほど、
失業しますってわざわざ相手に正直に言わずに、
はいはいはい、
それを、まあ、あの正直に失業してるんですこういう理由で、
はい、
みたいな言う人がいてましたね、
うん、
言わん方がいいんちゃうかなとずっと思ってたんですね。
ああ、なるほどね。それはあれ、
まあ、自分だから自分、うん、職業何々してますの時点で相手にマイナスのレッテルを貼られるわけじゃないですか、失業者でこの人、
はいはいはい、
だからわざわざマイナスのレッテルを貼られるようなことを言わなくてもいいんじゃないかと、
ああ、会った時から、
ええ、
うん、なるほど、
思ったんですね。
なるほどね。
あと、まあ、あのどこどこに勤めてるんです派遣でと、
うんうんうん、
派遣でって言わんでいいやんって思うんですよね。どこどこ勤めてますだけでいいや
ん、わざわざ、
ええ、
わざわざそんな言わんでいいやん、ええ、ああ、なるほど、そっか、う
ん、っていうのがちょっと、まあ、この前ちょっと気になったことだったんですけど、
ああ、なるほどね、
ええ、
だからやっぱりそこまであの自分を下げんでもいいやんっていうことですよね。
そういうことです
よ、ね、うん、そうそう、それよりもっと楽しい話したらいいやん。
まあそうですね、あのわざわざ失業しますなんていう方にどこどこ勤めてますって、
はい、
まあ、嘘でもいいじゃないですか。
いや嘘はあかんじゃん。
いやいや嘘でいいんですよ。
え、嘘でいいんだ。
次会った時に派遣でどっか違う全然違うとこ勤めたら、いや実はあの転職したんですよでいいじゃないですか。
そこも嘘で塗り固める。
転職したんですから。
あ、そこも嘘で。
いや、だから辞めて違う職種に行ったんですか。転職したんですか。転職しましたでいいんですか。
あ、それはあくまで転職したらの
話。嘘じゃないんですよ。
あ、いやいや、それはあくまで転職したらの話よね。
まあ転職したらね。
もしたらの
話、うん、もしくは同業者で違う会社に勤めたら、うん、あの、ね、トラバーユしたんですよとか。
トラバーユ久しぶりに聞いたわ。トラバーユっていう響き久しぶりに聞いた。あ、トラバユ懐かしいね。トラバユあったね。あー、トラバユ懐かしいな、なんか。へー、なるほど、はい。
まあまあ、要はあのちょっと職場変わったんですよとか、そういうのでいいんですよ。
あ
ー、わざわざに失業してる期間にね、もう長もう次の仕事が見つかれへんとかで、
はい、
長引いてる人はしょうがないとしても、もう辞めたまなしで、それも会社の事情で辞めてて、次、まあ、派遣ないし何なりですぐ見つかりそうですみたいな古きな人はわざわざ失業してますって言わずにどこどこ勤めてますでいいと思うんです。
あ、なるほどね、そういうことね、わかりました。だからあの余計な情報はいらないんです
ね。そういうことです、うん、だからそういうところで余計な情報、あの手の内を晒すなと。
手の内っていうより貴重な 2分なり何分なりの自己紹介の場でわざわざネガティブなことを喋る必要ないやん。
そうなんですよ。
なもっとポジ ジティブにいかんと女の子だってネガティブな話聞かされて
そうなんですよ、
ドヨンとなるやん、あそうなんですかみたいな、
あとこんな人もいました ね、まあネガティブな、
はい、
若い時に大阪出てきてもう何年になるんやけど、
はいはい、
出てきた当初はな田舎も田舎もっていじめられて人間不信になって、
お
今年まで結婚できへんかって、それ言う必要ある、
あそれ、それはあれやね
って思うのね、
それはわかる、うん、そんな結局、いや確かに飲み会サークルとかか知らんけど愚痴こぼしてもしゃあないよね、
それは聞きたくない、
そうやね、聞きたくないね、
同性でも聞きたくないなと思って、
うん、聞きたくない、俺も聞きたくない、まして、そういう飲み会パーティーで女の子も
と、うん、いかにその会で女の子を口説くかっていう、その会をいかに楽しくするかで、
そうそう、そういうことよ、モチベーションの問題で出会い運の関係なしで、いかに自分がそこに参加したいんだったら、いかに自分が楽しむかで、突き詰めればいかに相手を楽しませるか、
そう、そうなんですよ、
なんですよ結局ね、
相手を楽しませない、
そうなんですよ、別にでそれでうまいことフィーリングがあって、で付き合うことになりましたっていうのはもうそれはもう素晴らしいことで、でもその前の時点でやっぱそこで、
そうなんです、余計なこと言わなくていいんですよ、
いいんですよ、もっと楽しい話すればいいんですよ、
だからね嘘は良くないですけど、
はいはい、
多少自分をちょっと持って、まあ、失業してたとしても目とか立ってたら何々どこどこ勤めてますとか、そんなそういうのいいと思うんですよね、
なるほどね、確かにそうです、はい、ということでそういう、婚活マスターの大吉さんが、
はい、
ネガティブな話はやめろと、
そうです、
もっとポジティブにいこうやという大吉さんからの、
その場をポジティブにいこうと思えば日常もポジティブでいけるんです
ということですね、ということなんですよ、ということでここでちょっと、シミュレーションをやりたいと思います、
また
いやいやいや、これみんな聞いてる人ね、あそういう言うことは、あじゃあポジティブな会話ができるんやいうことですよね、だから勧めですよ、言ったらこういう風に、あそんなな大手、いや実はちょっと失業して、で出会いもなくて、でここに参加したんですみたいなね、いやそうじゃないんだ、そうじゃない、僕はもう出会いなんか関係ないですよっつって、出会いとか関係なしに、出会い女の人との出会いとかうんぬんじゃなくて、もっと視野広げたくて来てるんですよ、みたいな、結局いろんな人の話聞いて自分の人間を高めたいんですよみたいな感じで行く方が全然いいじゃないですか、仕事辞めたかもしれへんけど、辞めたのは何でか言うと、いやもっといろんな人と関わりたいんですよっていうのも一つのポジティブな考え方、
まあまあまあそうですね、
うん、じゃないですか、
はい、
もうなんかそこの職場でもう全然なんかもう自分つまはじきにされて寂しかったんです、じゃあ終わっちゃうじゃないですか、
そうなんです、
そうじゃなくて、いやいやもうもう踏ん切りつけてもう辞めたんです、で辞めたら気が楽になりました、で、あもう今自由やからいろんな人と関われる状況を作れたんやって思うとすごく気持ちが明るくなったんですよ、
そうなん
です、いう感じで入ったら女の子もやっぱり明るい人やな、前向きな人やなって思えるわけやっていうトークが必要いうことですよね、
そうそうそうそうです、
ネガティブなトークじゃなくてっていう部分で、ぜひ大吉さんにシミュレーションをしていただきた
い、シミュレーションはいらないです、は
じめまして、
なんで
お名前は何て言うんですか、
大吉と言います、
大吉さんなんですね、
はい、
趣味休日とか何されてるんですか、
休日はもうゴルフの打ちっぱなしに行ったり、
あ
まあ、家で、まあ、ゆっくりしたりしますね、
そうなんですね、はい、打ちっぱなしって行ったことないんで今度連れてってください、
あいいですね、ぜひ呼んで一緒に行きましょう、
あお願いします、
はい、
わあ嬉しいです、
はい、嬉しいです、
ちょっともっとポジティブな何か
十分ポジティブじゃないですか、
全然ポジティブじゃない、だからいやポジティブやけどもっともっとだから来てよ、でゴルフ興味あるとかそういう感じで来てください、
ゴルフ興味あるんですか、
ないです
話切ってもじゃあどういうことに興味がある、
そう来てほしいですよ、それも来てほしいですよ、まあ、もう大吉さん意地悪やわ、もうなんだかんだ言いながらそれ持ってるくせにやれへんやろ、もう自分なほんまに 50% でいいんですよ、 50% でいいんですよって、僕ら 50% 今 0% ですもん、 10% ぐらいですもん 大吉さんのいいところ。
そう 10% です。
50% 引き出してくれんと、これ聞いてる人も、あ、ちょっと大吉さんと一回話してみたいないう人、おらへん、出てけへんやん。もでしょ。はい、お願いします。はい。はい、ゴルフあんま知らないんです。
あ、そうなんですか。じゃあどういうことが、はい、興味あったりします？
あ、やっぱりお休みは、はい、結構ショッピングとかしますね。は
い、どのとこに買い物に行かれたりするんですか？
イングとか好きなんですよ。
イングですか？
はい。
梅田の。
え？
梅田とかに。
はい。
イング知らないですね。じゃあ芸能人どんな女優さんみたいな感じになりたいですか？
女優さんですか、はい、理想像ですね、はい、として、妻夫木聡かな、
男や、
西島秀俊かな、
男や。
どうでしょうか、リスナーの皆さん、今で大吉さんの50% 引き出せましたでしょうか。僕じゃやっぱなかなかやろうなんで、大吉さんの 50% を引き出すことは難しいと思うんです。大吉さんの 50% 引き出すんやったら、やっぱ大吉さんがこの子の興味引き出したんやなっていう女の子を相手にしないと出てこない。
そうですね、やっぱり、まあ、その辺はテンションが違いますよね。
でしょ、だからモチベーションが違うと思うんで、やはりぜひそこでちょっとこの大吉相手に、面白トークを繰り広げていただける参加者を募集しております。
募集してます。
はい、ぜひちょっと桶の山ではい、ちょまあ、コメントでも結構ですし、メッセージをいただければと思います。
お願いします。
お願いします。本当にね、
はい、
もう大吉君ももうほんまに一生懸命必死になって頑張ってますんで。
頑張ってますね。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、ということで、今回、
はい、
最後にじゃあ大吉君から、
はい、
婚活マスターから格言をいただきたいと思います。
ネガティブになるな、ポジティブになれ。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
そういうことですね。
はい、うん、私もかつてはネガティブだったんです。
あ、そうなんですか。
もうこの婚活でいろんな人と喋ってるうちに、ちょっとずつそのネガティブな考え方っていうのがポジティブなものにちょっとずつ変わっていってるような感じですね。
あ、例えばどういうところ。
やっぱりね、こう暗い話をすると盛り上がらないんで、
はい、
明るい話をしない。だから常に、まあね、明るくしようと思えばね、普段生きてる中で、うん、こんな事件がありました、じゃあこれをこっちで話をすればドッカーンと笑いが取れるような事件だったりが起こるんですけど、やっぱりネガティブに言ってると事件が起こりました、
はい、
この面白いお酒の席でこの話をしました、
うん、
じゃあみんなもネガティブになってしまったり、そういうのがあるんですよね、やっぱり。
なるほど、
はい、
でもネガティブな話を、笑いに変えれるっていうことですよね。笑いに変えればいいことですよね。
そう、ちょっとした事件なんですけど、
はい、
こうみんなに話してそれめっちゃおもろいやんみたいな感じになるような事件なんですね、やっぱり。
そういうことですよね、
が起こるんですよ。
なるほど。そのネガティブの象徴っていうのがやはりズッキーであったりデイさんやったりするわけなんですよ。
ズッキーは結構ポジティブだと思うんですよね。
あれはね、ネガティブをポジティブに変える力を持ってるんですよ、キャラクターとして。あんなやついないですよ。だってあれですよ送別会の前の日にチャリンコ乗ってて、で縁石に乗り上げて金網に激突して怪我したっていう、ありえないでしょ、送別会の前に。
ありえないです、
ね、で怪我して金網にくるまって金網の跡形がつくぐらいの衝撃やったわけですよ。
ありえない
です。ありえないでしょ。でそれを忘年会、あ、じゃあ、送別会が、ズッキーの送別会で、ズッキーそっちのけでみんなワイワイワイワイやってるわけですよズッキーも怒るわけですよ。俺昨日事故ったんや
知らねえよ
俺昨日金網に激突したんや。
金網です、マジ
で金網の後が残るぐらいの衝撃やってんやって、うん、笑えないやんだから俺らやっぱそれをネガティブをポジティブに変えなあかんやん。お前モンゴルマンかっていう話やこんなズッキーこんなんばっかりやで、バイトの帰りにバイク乗って帰宅途中にスリップしてしもて、
はい、
でバスの下に滑り込んでもらって笑えるか、
養護学校のバスで
こんな笑えない話ないっすよ。
いや、あれはでも笑いましたよ。
スリップして事故してバスの下に潜り込んだよね。
で気が一つなかった。
すごいやん、無傷やね、 まだあるで、
超人ですよ、
まだあるで、ジムに乗ってて、んでまた雨の日にスリップしてジムに横転したよでも無傷やねんで、ほんで周りの車止まって、周りあのドライバーの人みんな来て、大丈夫ですか大丈夫ですかみんなで、ね、横転してるジムによいしょ言うて持ち上げて直して、ありゅりゅりゅりゅりゅりゅりゅりゅりゅりゅりゅ、全然おもんない
いやおもろい
何の話やねこれって、
めっちゃおもろいじゃないですか。
でもあいつのキャラクターはやっぱり許せんのよね、またズッキーやらかしやがったスキー行った時もそうですよ、あいつまたあのちょけてね、坂道で、雪道の坂道をちょけてブレーキかけるバカどこにいますかおったんですよズッキー言うのが、ちょっとシビーと出しにてブレーキキューって踏んだら、もうジムニーがくるって一回出したんですよ坂道で、これあかんよ
それ車とか来てなかったんですか、
ボンボンとズッキーとで、あと誰やったかな、あそうそうそう、ズッキーの友達の人と4人でスキー行った時の、ほんまにたまたま車前後おらんかったからよかったもんの、あのアホが、まあ、雪道で坂道でブレーキかけやがって、もう後輪から後部からもう車がグーンって一回転してで帰り道ですよ、帰り道にくるんって一回転して、で帰ろうとしてんのにまた行こうとしてるんで、ゲレンデにズッキーまたまた滑りに行こう思って、あの照れ隠しで言うわけですよ、笑えるか笑われへん、いやいやいやいや、もう俺らコアってしゃあない、一回転するんだよ車が
いやいや面白いじゃないですか、旗から聞いてる、旗で聞いてると、
旗で聞いてるとな、でも実際乗ってる人はたまたまじゃない、
たまたまじゃない
し、ね、こんなもんみんな荷台で便乗してキャンプ行ってやで、ほんでズッキーの車で、ズッキーの車道に迷ってやな、高速道路逆走して上がっていくとかな出口のところ、こんなことありえへんでしょ、
あれ怖かったね
でしょ、
これあれは怖かった、
そうですよ、そこに乗ってたあなたやん、
行き過ぎた
当事者のあなたやねんから俺はもうこれはちょっと怖いでしょ、当事者の
あれは怖いですね、
笑えないでしょ、でも彼はそういう伝説を多数持ってるからポジティブっていうか笑いに変えれるんですよ、
ほら勝手に笑いに変えてるだけ
いやいやいやいや、笑えるでしょ
いや面白いですね、
だからもうそういう人もいるんですよ、だからネガティブでもいいんです、あネガティブでもポジティブに変えれるような、はいはいはい、あの話題があればそれでいいんです
よ、そうそうそう
ね、だからやっぱり婚活パーティーに行ってネガティブに話するのは自己 PR の場で、それは良くないな、
良くないと、
逆に言えばポジティブに持っていけるようにすればいいだけですよね、
だからもうポジティブとあっけらかんというのは違うわけで、もうバカみたいに大騒ぎする人はやっぱりちょっと惹かれますよね、
ああなるほど、
逆に
ポジティブすぎてもダメ、
そうそういうこと
なんです、明るすぎてもダメ、はい、やっぱり明るい話題とか大事ですよね、
大事です、だからもう例えばね、電車の乗り換えの時に知り合いの人が、駅とホームの間に足をズボッとはめてしまって、抜けへんとかになって人とかを見たとかね、
あ
結構笑えるじゃないですか、
なるほどなるほど、助けてくださいって、
はい、うちの会社にもいてるんですよ、まあ聞いた話ですけど、
はい、
ちょっと空いてるところでなんか考え事しながら降りようとしたらここまでハマったと助けてください、
ここまでじゃ分かんない、
首のところ
首までハマってもうた、
で電車と駅とホーム
の間にスポンってハマってもうた、はいはい、出られへん
出られへんって駅員とかに乗客者の人らにこうで助けてもらって、
はい、
すいませんみたいな恥ずかしそうにその駅を逃げるように
変えていったと、
変えていったと、
お
うそういううちの会社の先輩なんですけど、
はいはいはいはい、
似てるんですよ、
なるほどね、ああもうそういう先輩やから面白いけどね、うん、でも抜けへんってなることあります？
いやハマったことないんで、
僕もハマったことないんですけど目撃したことあるんですよ、
あそうなんですか、
ええ、おお、ほんまに、まあ、結局ながらスマホですわ、
ですね、
ながらスマホで、はい、よう足元も見んとそのままズボってはまって、
はいはいはい、
もう僕らびっくりしますよやっぱり、
そう
もう目の前で、はい、もうホームと電車とホームの隙間にズボっとはまるわけですよ、
はいはいはい、
電車のアナウンスでホームの間が危険、あの空いてますからご注意くださいっていうのはよく聞きますよ、はい、注意できへんやつ見た初めてです
よいてるんですよ、
いてるんですよ、実際初めて見たんですよ。
でそれを酒の席で話するとそんなバカがいるんやとみんな笑うんですよ。
そうですよ。でそいつあのみんなやっぱりあの大丈夫かなっていう思いで見るわけですよ。なんだ笑われへんよそら、あ大丈夫かな怪我してへんかなって思うんよ。でも本人にとっては恥ずかしいんですよ、ね、
恥ずかしい、
怪我してなくても恥ずかしいんですよ。で駅員さんとかは大丈夫ですかって引き上げて大丈夫ですか大丈夫ですかって、やっぱあの電車の方電鉄会社の人はそれで怪我させると、はいはい、やっぱり電鉄会社の責任になる、
うん、そうそうですね。
だからすごいあのケアするわけですよ。でも本人からするとこれ以上かからんといてくれっていう、
そうそうそう恥ずかしい、
恥ずかしい、もうかからんといてくれって。でその本人はもうあの電車に乗ろうとしてたけどホームでやり過ごそうとしてたわけですよ。でも駅員さんとかはもうあのあ大丈夫ですか大丈夫ですか、あぜひ乗ってください乗ってくださいっていういやいやもう僕ここでいや乗ってください乗ってください押し合い引き合いがドアのところで、ね、繰り広げられたらさすがにみんな笑い出してみんなそれまでは大丈夫かなって思ってたのがもうええやんもう駅員もうほっといたれやんかわいそうやんってみんなニヤニヤニヤでしょ。で余計にその本人も恥ずかしいわけですよ。
そうそうそうそう、
辛いわけですよ。でも泣く泣く駅員に押し込まれてで椅子に座って小さくなって梅田までもうそれこそ 5、6駅ぐらい、もう何十分ぐらいずっと小さなってるんですよ。かわいそうやなと思いながらね見てるわけですけど、あれだけはねケアしたらダメなんですよ。そっとしてあげるのが一番ね。
あの見てる人たちは後日他の人に面白おかしく話を脚色してで酒の席とかで、
ああ
そんなことあって、
そうそうそうそうそう、
ドカンドカン
ね盛り上がるわけですよ。そういうことですよ。だから僕はあのやっぱりあのどうしてもあの脚色する気はないんですけど、
脚色していいんですよ。
脚色する気はないねんけど、やっぱりトークっていうのは脚色してなんぼなんですよ。結局会ったこと事実だけを言うんだけ言うだけやったら、あそう終わっちゃうん
です。そうなの。
ね僕がローソン生育店勤めてる頃その前かな。コンサートとかのチケットも販売してたんですね、
はいはいはい、
で、そのコンサートチケットの中であのポスターが届いたんです。でパッと見たら、吉川晃司、はい、吉川晃司のライブだったんですよ、はい、もうそれこそ僕らの若い時の、 あのとんがってる吉川晃司なんでごっついグラサンがはめてるわけですよ、はいはい、ゴーグルみたいなはめてで、ポーズ決めてるわけですよ、はいはい、もうかっこいいこんな感じでもう、はいはいはい、肩怒らせて、
はいはいはい、
ごっつい肩パッと入ってるジャケット着た吉川晃司がライブということで、で藤井寺こうあの藤井寺会館やったかな、はいはいはい、まあ、地方ですよ。でもチケット発売中みたいな感じであるわけですよ。でなかなかね、ローソン生育店ってあのそういう 国道沿いやけどちょっと離れてるじゃないですか。
あそうですね、
やっぱり言うたら、まあ、あの住宅街のローソンなんで、なかなかそんなチケット買いに来る人いないんです。たまたま、その吉川晃司のポスターを見たときに僕ら最初それパッと見て吉川晃司やとは分かったんやけど、どう考えてもそのごっついグラさんがミスターマリックにしか見えなかったんですよでもうこれはもうミスターマリックやなって言って、もうマリックにしとこうやっていうことで、まあ、ポスターペン誰も買いに来えへんから来たんですよ。買いにあのチケット売ってるんですかって来たんですよ
はいはい、はい、
来てもうたわって、あはい売ってますよ、あじゃああれ吉川晃司のライブっすよね、じゃああのちょっと2枚ほど買いたいんですよ、はい、あれ行くんすかあれ歌わないっすよ、マジックしますよマジっすか、いやマジっすよ、あれマジックしますよ、いいんですかマスクするんですかってしますよ
プレミアじゃない
ぜひ買いたいっすそれぜひ買いたいっすってか頭かき上げながら若い兄ちゃんやったけど、うん、女の子と一緒に行くつもりやったよね、はいはい、うん、でまあチケット払い出しありがとうございました言うて、で楽しんできてください言うて行ったわけですけどその後何も言うてこなかったいうことはマジックやっぱりやったん
ち
ゃうか
な。やってないでしょあ、でも家友情みたいなのやったかもしれないですね。
吉川晃司が
ライブのちょっとした、
はいはい、なるほど、あ、イリュージョンな、はい、あ、舞台装置みたいなんでな、はいはいはい、下から上がってくるのかな、上からで落ち
て下がってくる、マジックしたっていうことで落ち着いたかもしれない、
はい、あ、これがマジックかみたいな、あ、ここの店員の言うてたことは間違ってんのかとはいうことやな。じゃあ俺、まあ結構客色はしたかもしれへんけど
客色しかもかなり危ない橋渡ってるし
でも幸せになるやんそれで。
いやいや、
なんで幸せになるやんそれで
もし万が一マジックしなかったらマジックするって聞いてたのにって絶対なります
そうだよ、あいつがあんなミスターマリックみたいなポスター作るから悪いんだよ、あいつが吉川晃司が悪いんだよ俺吉川晃司が悪いんだよまあまあ、そう、やっぱり話するにもやっぱそういう脚色って多少は大事だよ、婚活の場でもそういう脚色は大事だよ、ことですよね。で、大吉さんもやっぱそういう持ち玉、
はい、
そういうトークの持ち玉ってあるんですか。
一応ね、あの鉄板のネタとかそういうのは持ってないですね。
あ、え、ない？
あえて。
あ、え、あえて持たないの？
まあだから日常でこういう面白いことがありましたよみたいな、最近こんなことがありましたよみたいな、ちょっと面白かったですよみたいなの、まあ、もうこの話をしたらもうみんな鉄板で笑うよみたいな話を持ってるんですよ。俺がメガネ忘れた話をね。
あ、あることはあるんや。はいはい、はい、
ただまあそういうのをもう狙ったようにみんなに話するんじゃなくて、
はい、
まあ、普段あった面白いことを極力、うん、まあ、あのそういう会で、まあ、しゃべる、まあ、同じテーブルになってしゃべる機会になる子には、うん、でそれよりも一段仲良くなったらメガネの話とかね。
メガネの話があるんですか。渋いですね。
私メガネ忘れて、
はい、
あのメガネ作った話、こう見えて、32、3までメガネかけてなかったんです。
なるほど。
メガネもあの視力も両面 1.5 あったので、
うんうん、
今の仕事でパソコン使い出して、はい、視力が下がって、
なるほど。
で免許の更新の時に、
はい、メガネが必
要だよ、メガネがないと更新でき
ない
、うん、
なるほど。
で眼科行って視力検査してみると、
はい、
0.02、0.02 まで下がってたんです。
あ、
で慌ててメガネを作りに行って、うん、免許の更新を済ませて、
はい、
で当然今までメガネをかけるっていう習慣がなかったんで、うん、ある日会社にメガネをかけ忘れて、
はい、
出社したわけです。
あ、
で会社で、うん、なんかメガネ作ったんですけどね、今日目の調子悪いから目見えないんですよお前メガネしてへんやとメガネ忘れてるっていう、ね、こういうネタがあるんですけど。
なるほどね。ああ、いいんじゃないですか。そういう持ちネタはあるんだ、はい、いいですね。自虐ネタはいいよね。自虐ネタいいよね、
うん、お前メガネしてへんやんって言って、それ言われた時はほんまにちょっと面白かったです
それは面白いね。その時メガネあれでしょ。
だからもう家に置いたままだ。
家に置いてた。
だから朝起きて、
はい、
あのメガネ かける前に顔洗って歯磨いてするじゃない、
はいはい、
でそのままカバン、あの着替えてカバン持って出社したんです。
あ、なるほどね。
でメガネかけてるのに目見えないんですよ。でかける習慣がないから完全にメガネをかけるっていうのを抜けてるんです。
はいはいはいはいはい。
で本人はメガネかけた気になって、もう出社してるからメガネかけてるつもりになってるんですよ。
なるほど。
で会社に着いて、なんか今日目見えないですよ、目おかしいんですかねって言ったら、あの上司からお前メガネしてへんやなって怒られたんです
よメガネメガネやな、メガネ事件や。
メガネメガネ、ほんまそうです。
ほんまメガネメガネや。
もうその日一日もう何も見えへんから、ほんま不自由しましたけど。
でもそこまで視力下がったよね。
ネタ的には面白いじゃないですか。
面白いよ。それもメガネ捨てる子あるあるやん、言うたら、メガネあるあるやん。じゃあそのメガネあるあるをぜひちょっと吉川晃司の、切なさを殺せないに乗せて歌っていただきたいな。
なんでなんで、
え
なんで
なんでって
何
なんでって。いや、そこはあれやろ、残りの 50% のとこやろ。
いやいやいや、無茶振りしすぎ。
おう、ダーリンっていうのをやってくれるんでしょ。
いやないですよ。
切なさーってやってくれるんでしょ。
だって替え歌って思いつけへんじゃないですか。
何度でも確かめてでしょ。でもないんでしょ、メガネは。
ないない
でもメガネを話はしないっていうことですよね。わかりました。あ、いい歌や。ぜひそれを、はい、
いや歌わない
で。え、おかしいな、メガネあるあるやと思ったんやけどな。
メガネあるあるのしてるよ。メガネある 笑ってましたよ。そこになんで替え歌が出てくるの。